You've seen a witness tonight of the strength.
皆さんは今晩2人の顧問の証を聞きました。私は今皆さんの前に立ち、皆さんにお伝えします。皆さんの顧問は主イエスキリストの指示に従って行動をしています。タバナクル合唱団の放送は明朝9時半から10時です。日曜午前の鵜飼はその直後に始まります。今晩美しい音楽を提供してくれたプロボ宣教師訓練センターの親権者による聖歌隊と、霊感あふれるメッセージを伝えてくれた話者の皆さんに感謝いたします。また特にこの宣教師の聖歌隊に感謝をしたいと思います。彼らが興味を引くであろう、彼らの興味を引くであろう経験があります。私は MTC から電話がかかってきたことがあります。宣教師が帰ろうとしていると、そして彼を帰ろうとするのをとどめることができませんと言うんですね。そして私はそうですね、それは前にも起きましたね、何か彼は問題がありますか。彼はこう言いました。この宣教師はスペイン語を話す伝道部に行くんですけれども、スペイン語を話すことはできないと断言してるんです。そして私は言いました、では明日の朝日本語を勉強するクラスに彼を入れてください。そしてあなたにお昼の12時に報告をさせてください。次の朝私は彼が何時に報告するだろうかと見ていたら、10時に報告してきたそうです。そしてこの若者は、私はスペイン語を必ず勉強できますと、もう確実にその確信を得ていたそうです。
I think I mentioned, but if I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude with
この私の話の後、閉会にあたり聖歌隊は天よりの声聞けを歌います。閉会の祈りは70人のキース・アール・エドワーズ長老です。今晩皆さんに話すにあたって、皆さんはまさに王国の親権者だと思っています。これほど多くの親権者が集まることはないでしょう。おそらくこれが親権者がひとときに集まる中では非常に大きな、最も大きな集会だと思います。神聖な召しに対する皆さんの献身、自分の務めについて学ぼうとする意欲、皆さんの清らかな心は皆さんと家族を天に近づけます。現在世界の多くの地域で人々は経済的に苦しんでいます。企業は倒産し、失業者は増え、投資は危うくなっています。私たちは自分の責任下にある人々が衣食住に欠くことのないようにしなくてはなりません。この教会の親権者が一致協力してこのような苦難に立ち向かうとき、奇跡とも言えることが起きます。私たちは末日生徒の皆さんに慎重に計画を立て、支出を控えめにし、過度のあるいは不必要な負債を負わないように強くお勧めします。教会の財務もそのように管理されています。なぜなら皆さんの納める10分の1やその他の献金は犠牲なくしては納められない神聖なものだからです。私たちの家庭を義の家、祈りの場所、そして愛に満ちた住まいにしましょう。天の御父のみがお与えになる祝福に預かれるようにするためです。私たちの日々の生活には御父の導きが必要なのです。このおびただしい聴衆の中には真剣の力がみなぎり、人々に手を差し伸べ栄えある福音を分かち合う力があふれています。私たちには現状に甘んじている人や教会に来ていない人を引き上げる力があります。また真剣の召しを忠実に果たし、 他の人々を高め、多くの人を引きずり込もうとしている罪の沼地を避けるよう、人々を励ますことができます。人の価値は神の目に実に大いなるものです。このような知識によって、人々の生活に良い影響を及ぼすのは貴重な特権です。エゼキエルの次の言葉は、この神聖な技に携わり、救い主に従う私たち全員に当てはまります。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせる。あなた方は、私があなた方の先祖に与えた地に住んで、我が民となり、私はあなた方の神となる。この約束に値するにはどうしたらいいでしょうか？この祝福を受けるには何ができるでしょうか？指針となるものがあるのでしょうか？私はここで三つの提案をします。それは執事から大祭司まで、すべての真剣者に当てはまり、私たちの手の届くものです。天の御父は私たちを助けてくださるでしょう。第一、学ぶべきことを学ぶ。第二、なすべきことを行う。第三、なるべき人になるということです。では、私たちが主の目にかなうしもべとなるために、これらの目標について話してみましょう。第一、学ぶべきことを学ぶ。使徒パウロは学ぶことの大切さについて、ピリピ人にこう述べています。ただこの一時を務めている。すなわち、後のものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて、召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。ヘブル人にはこう書いています。罪をかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、その完成者でありイエスの模範を仰ぎ見つつ、走ろうではないか。十二使徒定員会で長年働き、当時大官庁会の一員を務めたスティーブン・エル・リチャーズ官庁は、真剣者に向かってたびたび語り、真剣に関する彼の考えを次のように強調しました。普通、真剣は単純に人に託された神の力と定義されています。この定義は正しいと思いますが、私は実質的な目的により、真剣を奉仕の観点から定義するのが好きで、よく真剣を奉仕の完全な計画と呼んでいます。なぜなら、人間に授けられたこの神聖な力を活用して初めてこの賜物の力が最大限に活用できるからです。それは奉仕のための道具であり、使おうとしない人はそれを失うことになります。真剣をないがしろにする人は、その職にいるふさわしいものとみなされないと記されているからです。そのように記されているからです。第11代大官庁であり、教会の偉大な教師の一人であったハロルド・ビーリー大官庁は、分かりやすい言葉でこう勧告しています。真剣者になるとき、私たちは主の代理人になります。真剣者は主の用向きを受ける者として、召しに取り組まなければなりません。さて、皆さんの中には、生まれつき内気だとか、召しを積極的に果たすだけの力がないと考えている人もいるでしょう。忘れないでください。この技は私たちのものではなく、主の御業なのです。主の用向きを受けて働くときは、主の助けをいただくことができます。主は、重荷に耐えられるように、私たちの背を強くしてくださるのです。 教室で行われるレッスンは時として威圧的なことがあります。最も効果的なレッスンのいくつかは礼拝堂や教室の外で行われることがあります。数年前、ちょうど今頃の時期でした。アロン神権者たちはアロン神権の回復を記念して行われるキャンプをとても楽しみにしていました。私のステークの若い男性たちはバスに乗って約150キロ北のクラークストン墓地へ行きました。モルモン書の3人の証人の一人であるマーティン・ハリスの墓を見学するためです。美しい御影石の墓標を取り囲むと、高等評議員の一人がマーティン・ハリスの略歴を説明し、そしてモルモン書から彼の証を読み、加えて自らモルモン書が真実であることを証しました。若い男性たちはじっと耳を傾け、墓標に触れ、そこで聞いた言葉や心に感じた気持ちについて考えていました。それからローガンの公園で昼食をとりました。若者たちはローガン神殿の庭園の芝生に横になり、そびえ立つ神殿の塔を見上げました。そよ風が吹く中を美しい白い雲がたなびいていました。神殿の目的を教わり、誓約と約束が単なる言葉以上の意味を持っていると理解できた若者たちの心には、神殿に入るにふさわしくなりたいという気持ちが芽生え始めました。天国がとても近く感じられました。確かに私たちは学ぶべきことを学んだのです。第2、なすべきことを行う。教義と誓約107章には、預言者ジョセフ・スミスに与えられた神権に関する啓示が書かれています。学習が行動に移ることが次のように記されているのです。それゆえ、今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。今夜この部会に出席している神権者には皆奉仕し、最善を尽くして自分に割り当てられた責任を果たす召しが与えられています。主の御業にあってはつまらない仕事は一つもありません。どの仕事も永遠に価値があるものです。テイラー大官庁はこう警告しています。もしあなたが召しを尊んで大いなるものとしないならば、務めを果たしていれば救うことができたかもしれない人々に対して神から責任を問われるでしょう。永遠の命を得る時期を遅らせたことに対して責任を取れるような人はいません。一人の人を救うことが大いなる喜びであるならば、臆して努力しなかったために神の子が勧告や助けを得られず、もっと頼りになる神のしもべが来るまで待たなければならないとしたら、その神権者はどれほどひどく後悔することでしょう。人事を尽くして天命を待つという古い格言がありますが、これは真実です。神権者による奉仕の大部分は静かに目立たないところで行われます。優しい微笑み、温かい握手、真理に対する真心からの証は生活を改善し、人格を変え、人を救いへと導きます。そのような奉仕の一例を挙げましょう。ジュリアス・フセックとドロシー・フセック夫妻はポーランドで2年間伝道する召しを受けました。フセック兄弟はポーランドで生まれ、ポーランド語を話し、人々を愛していました。フセック姉妹はイギリス生まれで、ポーランドやその国の人々についてほとんど知りませんでした。二人は主を信頼して伝道を始めました。生活環境は決して快適とは言えませんでした。仕事は孤独で、やるべきことは山ほどありました。当時ポーランドにはまだ伝道部がありませんでした。 伏せ夫妻に与えられた任務は、その道を備えることでした。伝道部が設置され、他の宣教師たちが召され、人々に福音が説かれ、回収者にバプテスマが施され、支部が設立され、礼拝堂が建てられるための準備でした。責任のあまりの大きさに、伏せ夫長老姉妹はくじけてしまったでしょうか。そのようなことは一瞬たりともありませんでした。彼らはその召しが神から来ているものだと知っていたのです。二人は神の助けを祈り求め、御業に全身全霊で打ち込みました。そしてポーランドに2年どころか5年滞在して、これらの目的をすべて果たしたのです。ラッセル・M・ネルソン長老、ハンス・B・リンガー長老、それに私は、フセック長老に伴われて、ポーランド政府のアダム・ロパトカ長官を訪れました。長官はこう言いました。あなた方の教会を歓迎します。教会堂を作っても結構ですし、宣教師を派遣してもいいです。どうぞポーランドへおいでください。そして、長官はジュリアス・フセック長老を指して、こう言いました。この方は教会のために一生懸命働いてこられました。皆さんは彼の模範と働きに感謝なさると良いでしょう。フセック夫妻のように私たちも主の技においてなすべきことを行おうではありませんか。そうすれば私たちもジュリエス・フセック、ドロシー・フセック夫妻と共に次の詩編の言葉を体現することができます。我が助けは天と地を作られた主から来る。あなたを守る者はまどろむことがない。見よ、イスラエルを守る者はまどろむことなく眠ることもない。第三、なるべき人物となる。パウロは愛する友であり同僚のテモテにこう助言しました。あなたは言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範となりなさい。与えられた責任をよく果たせるように祈り、神の助けを求めるよう皆さんに勧告します。人よりも優れた力が存在することを認めても、決して人間の価値が低くなるわけではないとある人が言ったことがあります。人は求め、信じ、祈り、答えが与えられるという望みを持つ必要があります。真心からの祈りの気持ちで努力するなら、必ず答えが与えられます。それこそ信仰の本質であり、信仰の原理です。謙遜に求める人には、必ず神の恵みが授けられます。モルモン書にはそのすべてを含んだ助言が記されています。主はおっしゃいました。従ってあなた方はどのような人物であるべきか、誠にあなた方に言う、私のようでなければならない。では主はどのような人物だったのでしょうか。主は奉仕の御業を通してどのような模範を示されたのでしょう。ヨハネ10章を読んでみましょう。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いではなく、羊が自分のものではない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を捨てて逃げる。そして、狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人であって、羊のことを心にかけていないからである。主はおっしゃいました。私は良い羊飼いであって、私の羊を知り、私の羊もまた私を知っている。それはちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。そして私は羊のために命を捨てるのである。兄弟の皆さん、私たちは学ぶべきことを学び、なすべきことを行い、なるべき人物となることができますように。その時、天から祝福を受けることができます。私たちは決して一人で働いているのではありません。一羽のスズメが落ちるのさえ知っておられるお方は、私たちの働きをご存じないはずがありません。数年前に、長年の友人から手紙をもらいました。手紙には証が記されていました。それを皆さんと分かち合いたいと思います。 自分の学ぶべきことを学び、なすべきことを行い、なるべき人物になろうと常に努力した真剣者の様子が描かれているからです。3年前に90歳で他界した友人セロン・ W ・ボラップの手紙から抜粋して読んでみます。8歳でバプテスマを受け聖霊を受けた時、私は自分が生涯を通じて善良な人間になり、聖霊の助けを受けられることに大きな感動を覚えました。聖霊は善良な人々とだけ交わられ、生活に悪魔が入ってくると、邪悪が入ってくると聖霊は去っていかれると教わりました。聖霊の励ましや導きをいつ必要になるかがわからないまま、私はこの賜物を失わないように生活しました。ある出来事で私は聖霊によって命を救われました。第二次世界大戦中、私は南太平洋でエンジニア兼狙撃手として B-24 爆撃機に乗り込んでいました。ある日、石油精製所を破壊するためにこれまでで最長の爆撃を実施すると知らされました。私はこの作戦に参加するなら戻ることはないと告げる御霊の導きを受けました。当時私は末日生徒グループのリーダーを務めていました。ボルネオまで飛んでいくと激しい戦闘が繰り広げられました。私たちの爆撃機は銃撃を受けて被弾し、すぐに炎に包まれてパイロットは脱出に備えるようにと言いました。私は最後に脱出しました。海に漂っている間も敵国のパイロットから狙撃されました。私は救命ボートを膨らますことができませんでした。海面を浮き沈みしているうちにだんだんと沈んでいきました。突然意識が戻って、神をお助けくださいと叫びました。そしてもう一度救命ボートを膨らませようとしましたができませんでした。それでもわずかな空気を入れてもがきながらボートの上に体を乗せました。敵艦隊に取り囲まれ、空中は戦闘機が飛来する敵陣の中で、私たちは3日間海に浮かんでいました。青い海に浮かぶ黄色いボートの一団がなぜ敵に見つからなかったのはなぜ謎でした。嵐がやってきて10メートルの高波にボートは引き裂かれそうになりました。水も食べ物もなく3日が過ぎました。他の兵士は私が祈っているかどうかと尋ねました。私は祈っているので必ず救出されるよと答えました。夕方になって自国の潜水艦を見つけましたが、彼らは通り過ぎてしまいました。翌朝も同じことが起きました。もう潜水艦が来る予定はありませんでした。すると聖霊の励ましがあったのです。あなたは神権を持っています。救出するように潜水艦に命じなさい。私は心の中で祈りました。イエス・キリストの皆と神権の権能によりこちらに船首を向けて私たちを救出するように命じる。数分後に潜水艦は私たちのそばまでやってきました。デッキにたどり着くと艦長は言いました。どうして君たちを見つけられたのかよくわからないけれども私には分かっていました。私たちが携わっているこの宮沢は真実であると明かします。主ご自身がその導き手です。いつも主に従うことができますように。それらをイエス・キリストの御名により心からお祈りします。アーメン。